注意事項です。この音声は18禁催眠音声です。18歳未満の方や心や体が健康でない方のご視聴はおやめください。また、添付のドキュメントファイルを必ず事前にお読みになり、その内容を守っていただきますようお願いします。それでは、部屋をできるだけ暗くし、ベッドか布団の上に仰向けに横になってください。そして、全身の力を可能な限り抜いて、ぼーっと、この声を聞き流すようにしてください。ちゃんと、ヘッドフォンやイヤホンをつけていさえすれば、あなたがどれだけ、ぼーっとしていても、この声はちゃんと、あなたの心に届くでしょう。さて、今日のお話は時計です。我々現代人は大抵時を刻むものを身につけています。腕時計、携帯、スマホなどでいつでも時間を確認しながら生活しています。まさに時計に支配されていると言っても過言じゃないかもしれませんね。寝過ごさないよう、交通機関に乗り遅れないよう、約束の時間に間に合うよう。そう、あなたの生活は無意識のうちに時計に支配されている。よく考えればそうかもしれませんね。それでも、さすがにオナニーやセックスの時まで時計を気にはしませんよね。でも、もしも時計の支配がそういう領域にまで及んだとしたら、つまりあなたが行く、絶頂する時間まで時計に支配されたとしたら、それって、きっと。さあ、今日はそんなお話をしましょうか。面白そうでしょ？でも、その前に、催眠にかかりやすくする準備をしましょう。一度、時計のことは忘れてください。そして、全身の力をもっともっと抜いて、リラックスしてください。さあ、もし、目を開いているなら、一度閉じましょう。目を閉じた方が、あなたはより一層リラックスし、この声を受け入れることに集中できるようになります。あなたの五感のうちの聞くこと以外をやめることで、この声がより一層あなたの心の奥深くまで届くようになります。目を閉じることで、視覚はもう感じなくなっています。あなたの皮膚感覚は、布団やシーツにゆったりと身を委ねることで、だんだん、だんだんと曖昧になっていきます。味覚は、今日は使いませんよね。口は。苦しくない程度に半開きにしておくといいでしょう。匂いも。そう、ここはいつもの場所。慣れ親しんだ場所だから気にならない。むしろいつもと同じだから落ち着いてとても心地よく呼吸することができます。さあ、深呼吸しながら全身の力を抜いていってください。吸って、吐いて、スーッと力を抜いて、吸って、吐いて、全身の力を抜いて、吸って、吐いて、意識の力も抜いて、吸って、吐いて、スーッ と意識を落ち着けて。さあ、この後も今のようなゆったりとした呼吸を続けてください。この声を聞くこと以外の五感をすべて止め、体と意識の働きも一度止めてください。そうすると、あなたの体は自然に私の声を聞くことだけに集中し、私の声があなたの心の深い深いところまで届くようになります。それはとっても心地いい。私の声がまるでスポンジに染み込んでいくように、スースーとあなたの心に染み込んでいきます。私の声が心の奥をくすぐるのはとっても心地いいこと。そしてその心地よさがあなたの全身にも伝わっていきます。じわー、じわーと伝わって、手のひら、足先が少しポカポカと暖かくなっていきます。とっても心地いい、心地いい状態に、あなたはますます変化していく。ほら、意識がスーッと引き込まれるように感じる。スースーッと落ちていく。私の声が直接伝わっている意識の一番深いところに、スースーッ吸い込まれていく。心地いい。とってもとっても心地いい。心地よすぎて寝てしまいそう。でも寝ないでくださいね。寝てしまうとこの気持ちいい声が聞こえなくなりますからね。じゃあ寝てしまわないように一度目を開きましょう。目を開いても、今の心地よさはそのままですからね。ゆっくりと目を開けて。最初に私がしたお話、覚えていますか？そう、時計の話。でしたよね。今からある時計の物語をお聞かせします。あなたはそれを聞きながら、物語の場面を頭の中に思い浮かべるようにしてください。目は指示するまで閉じないでくださいね。目を開けたまま、頭の中にイメージする。そうすることで、今よりももっともっと頭がぼーっとして心地よくなれますからね。では、昔、小さな田舎町に一人の若い医者が小さな診療所を開いていました。ある日、その診療所に身なりのいい紳士が現れました。その紳士は、町の人が時計屋敷と呼んでいる、時計塔のある大きなお屋敷の執事でした。
お嬢様の様子がおかしいので、往診に来てほしいのだが。
執事はそう医者に言いました。医者は、すぐに身支度を整え、執事と共に迎えの馬車に乗り、町外れにある時計屋敷に向かいました。時計屋敷の中は昼前なのに薄暗くて、廊下の奥が見通せないほど長く続いていました。まるで魂がスーッ と吸い取られるように感じてしまう奇妙な感覚がしました。そして例の娘はその廊下の一番奥の一番暗い扉の奥に閉じこもっているのでした。娘の部屋も廊下と同じように薄暗く、ただ時折カーテンの端からふわふわした朝の光が差し込むだけでした。娘は大きな天蓋のあるベッドに横になっていましたが、医者と執事が入ってきたことに気づくと妙に安心したような表情で、こんばんはと会釈しました。まだ昼前なのに。医者は直感しました。この娘は一種の催眠状態だ。定まらない視線、何かに疲れたような顔つき、奇妙な振る舞い、そして娘が両手で何かをぎゅっと握りしめていることにも気づきました。丸くてキラキラ光る懐中時計のようなもの。執事は医者にこう話しかけました。
あれは時計です。あの時計がお嬢様を支配しているのです。
どうですか？お話を聞いて、そのシーンを想像し続けると、だんだん、だんだん、目が重くなって、閉じたくなってきますよね。意識がさらに、ぼーっとして、目を開けているのか閉じているのか、わからなくなるように感じますよね。でも、もう少し我慢してくださいね。もし目が疲れたら、半開きぐらいにしていると、楽でいられますからね。さて、二人は隣の部屋に移り、話し始めました。
あの時計は、もともとはお嬢様の母君が持っていたもので、その奥様がお亡くなりになる時に形見として受け取られたのです。ところがお嬢様はあれを手にして以来、ああやって時計をお抱きになったまま部屋に閉じこもってらっしゃるのです。
執事はそう言うと壁にある覗き穴を開き、
どうぞこれをご覧ください
と医者に言いました。医者が穴を覗くと、そこからは、ベッドの上の娘の姿がはっきりと見えました。娘が持つ時計はかなり大きく、リンゴほどの大きさに見えました。文字盤には古いローマ数字が刻まれていて、中央の針を留める部分に、水晶かダイヤのような大きな宝石がはまっていました。どうやらネジが巻かれていないらしく、針は止まったままでした。しばらくすると、娘はおもむろに時計の針を合わせ、ネジをキリキリと巻き上げました。そして、突然服をすべて脱ぎ捨て全裸になると、その懐中時計を首にかけ、ベッドに横になりました。すると、時計の宝石が一瞬明るく光り、そして娘はもだえ始めました。頬を赤く染め、熱い吐息を漏らしながら身もだえする。まるで見えない何かに侵されているかのように全身をくねらせる。最初は小さく、そして徐々に激しくもだえる。全身をのけぞらせ、口からあえぎ声を上げながら快感をむさぼり続ける。そう、もはや快感の虜。快感だけがあの娘の体と意識を支配している。医者にはそのように見えました。 カチカチという時を刻む音が部屋に響きます。まるで時計が娘を犯しているようです。そうしているうちにも、娘はさらにさらに強く快感に没頭していきます。もうどれだけ時間が経ったのでしょう。娘はずっとそのまま快感をむさぼり続けていました。というより行く直前の状態でずっともだえ続けているようでした。もはや快感は苦痛へと変化し、髪の毛を振り乱し汗だくになり、必死にその刺激を受け止めている。甘い喘ぎは叫び声に変わり、行きたい行きたいという狂った言葉だけが部屋に響く。まるで発情期の動物のようなおぞましい姿で、もうずっとずっともだえ続ける。時計が時を刻みます。時計が娘に快感を刻みます。行きたい行きたい行きたい、娘の声が響きます。そんな永遠とも思える長い時間の果てに、それは突然終わりを告げます。時計がまた一瞬輝き、針が零時ちょうどを指します。すると娘は野獣のような叫び声を上げて絶頂する。まるで陸に上がった魚のように全身をのけそらせ、ビクビクと大きく痙攣し、それがしばらく続いた後、まるで魂が抜け切ったように放心し倒れ込みました。医者はあまりのことに目をそらせ、執事の顔を見つめました。執事は悲しそうに目を伏せ、こう言いました。
お嬢様はいつもああなのです。お嬢様は時計に侵されているのです。
ちょっとエッチな話ですね、これ。あなたはもしかしたら興奮したりドキドキしたかもしれません。でもできるだけ落ち着いた気分で聞いてくださいね。その方があなたはもっと素敵な心地いい状態になれますからね。そしてお話はもう少し続くんですが、もう目を開けているのも限界みたいですね。じゃあそろそろ目を閉じましょうか。声に合わせて目を閉じてくださいね。目を閉じるとあなたの意識は今よりもずっと深いところに沈んでいき、今よりもずっと素敵な心地いいところに行くことができますからね。今からさっきの時計の音を鳴らします。10回鳴らしたら目を閉じてくださいね。数はあなた自身が心の中で数えるんですよ。時計が時を刻んでいくと、まぶたはますます重くなっていく。目を閉じたらどれだけ心地いいか、あなたはよくご存知ですよね。ちゃんと数、数えてますよね。あといくつでしたっけ？あと3回。2回。あと1回。次で最後。次で閉じていいですよ。スーッとまぶたを閉じる。意識が深いところに落ちていく。スー、スーッと落ちていく。とても深くてとても心地いい意識の一番深い、意識が 一番心地いいところに落ちていく。スースーと吸い込まれていく。吸い込まれていく。ここは意識の底。とても心地いい意識の底。あなたはこの後もとても心地よくこのお話の続きを聞くことができます。まるで自分がこの物語の世界に入ったかのように心地よく物語を聞き続けます。物語を意識に刻み込んでいきます。執事は話を続けます。
あの時計は恐ろしい呪いのかかった時計です。時計の針が0時ちょうどを指すと、それを身につけていた者を絶頂させる。逆に0時にならなければ行くことができない。たとえどれだけ興奮しても絶頂できない。いや、お嬢様がそう信じてらっしゃるのです。奥様が息を引き取られる直前にお嬢様にそんなことをおっしゃったために。
医者は想像しました。これは極めて強力な催眠暗示だ。母親との死別という混乱状態で聞いた戯れが娘の深層心理に強く焼き込まれたのだ。そう思いました。医者は断られると思いつつ、あの時計をしばらく預からせてほしい、そう頼んでみました。あの時計を調べてみて、もし何も仕掛けがなかったなら、これは単なる心理学の問題だ。そう思ってのことでした。ところが娘は意外にもすんなり、あの懐中時計を医者に渡しました。それだけではなく、娘は。
使い方、お教えしましょうか？
とまで言ってきました。医者はいぶかしく思いながらも、その申し出には答えず、ただ、時計だけを預かって、自分の診療所に戻っていきました。その夜、医者は自分の部屋で、預かった時計を眺めていました。その時計は古いものでしたが、どうということもない、ありふれた懐中時計でした。唯一変わっているのは、針を止める部分に宝石がはめ込まれていて、それがとても神秘的で、不思議な感じがすること。鎖を持って目の前に垂らしてみると、スーッ、魂が吸い込まれるような気がします。時計の揺れが医者の心を揺さぶり、なんだか妙に心地いい気分になってきます。時計の針はちょうど0時で止まっていました。ネジを巻くと、それはカチカチと音を立てて動き始めました。するとすぐに、医者は自分の異変に気づきます。心の底から湧き上がる、烈情の炎、快感への欲求が、医者の心を締め上げていきます。医者は時計を捨てようとしますが、体が全く自由になりません。逆に、何かに操られるように、手が勝手に動いて、自分の首にそれをかけてしまいました。時計の宝石が一瞬輝きます。医者はそのまま、ストーンと落ちるようにベッドに横たわります。部屋には時計の針を刻む音だけが響き、やがてその音に医者のかすかな喘ぎ声が混ざり始めました。さて、お話はここまで。え？この後あの医者や、 娘はどうなったのか、ですね。さあ、どうなったんでしょうね。まあ、時計はちゃんと娘の手元に戻りましたし、医者は、ご想像にお任せしますね。でも、ちゃんと使い方を聞かなかったのは、あの医者の失敗でしたね。まあ、おかしくなるほど気持ちよくなれたんですから、結局は良かったんじゃないですかね。で、あなたも、あの時計に、興味ありますよね。実は、ここにそれ、あるんですけど。ほーら。これですよ。この懐中時計です。こうやって、文字盤の真ん中にある宝石が、ゆらゆら揺れるのを見つめていると、スーッと意識が吸い込まれるように感じ、そしてあなたの意識を、さらにふらふら、くらくらの、心地よさに誘っていく、とっても不思議な、魔法の時計。それが、この時計です。そして、あなたはもう、この時計の不思議な力も、知っていますよね。そう、絶頂を操る力ですよ。もし、あなたが望むなら、この時計の使い方を、教えてあげましょうか？特別にね。あの医者のように、おかしくなりたくなければ、ちゃんと聞いておいた方がいいですね。どうします？そうそう。ご挨拶が遅れました。私は、そう。あなたのご想像通り、あの娘です。あの、時計屋敷の娘、時計の持ち主、時計少女、それが私です。話を元に戻しますね。時計の使い方です。と言っても、簡単ですけどね。この時計は、自分の針で0時ちょうどに、身につけているものを絶頂させる。それまでは絶対に活かせない。たったそれだけです。ですから、あと5分後に行きたければ、11時55分に針を合わせてネジを巻くだけで、ちょうど5分後に、あなたは絶頂します。簡単ですよね。でも、この時計にはもう一つ重要な機能があるんです。それは、この時計を身につけた者に快感を与え続けるってこと。まあ、一度やってみたらわかりますけど、そう。その、かなり気持ちいいですね。私が言うんだから、間違いないでしょ？もう、この世のものとは思えない気持ちよさ。普通のセックスやオナニーでは絶対に味わえない、神経をわしづかみにして侵されるような、そんな快感が、全身に走るんです。カチ、カチという秒針の刻む音が、心と体を蝕んで、身につけたものを、性欲の野獣に変えてしまうんですよ。ほら、相当気になってきましたよね。あなたも、やってみたいと思い始めてますよね。いいですよ。ここにありますから、いつでも言ってくださいね。あのお医者さんみたいに、言ってくださればいつでも、お貸ししますからね。でも、もしまだ決心があやふやなら、やめたっていいんですよ。だって、これを使うということは、 あなたの性欲までも時計に支配されてしまうってこと。もしそうなったら、あなたは心と精神のすべてを時計に捧げてしまった。時計の奴隷。そう、時計の奴隷になってしまうんです。快感や絶頂すら時計に支配され、時計に操られる。すべての快感や絶頂を時計の意のままにされてしまう時計の奴隷。そういう存在になってしまうんです。奴隷なんてさすがに嫌ですか？でもこんな風にも考えられますよね。あなたは今でも性欲以外は時計に支配されている。そのことはもう知っているはず。でも、それであなた、何か困ったことってありました？なかったですよね。逆にとても幸せでしたよね。だったら、もし行く時間を決められ、その時間にちょうど絶頂するのもとっても幸せなんじゃないです？時計がカチカチと時を刻む。同時にあなたに快感を刻む。そして時計の針がちょうど零時を指した時に絶頂する。とっても幸せ。とっても心地いい。時計に操られて絶頂できるなんて、とっても幸せ。そうじゃないです？さあ、私のお伝えしたいのは、これだけです。ここまでちゃんと、すべてをお伝えしたんですから、あとは、あなた自身の判断ですよ。今からあなたを、私の家、あの時計屋敷にお連れします。もし、この時計を使ってもいいと思うなら、私についてきてくださいね。でも、もしできない、決心がついてないなら、途中でやめて、構いませんからね。すべては、あなた自身の判断ですよ。それでは、今から、三つ数えて指を鳴らします。そうすると、あなたの意識は、今いる場所から、時計屋敷の玄関に、一瞬で移動します。いいですか？イメージしてください。小さな、町の、町外れにある、大きな、時計塔のある、とっても不思議なお屋敷。一つ、二つ、三つ。スーッと意識が切り替わる。周りがほんのりと明るくなったように感じる。すがすがしい開放感に包まれる。山の風、草の匂い、月明かり。そして、その月明かりにぼーっと浮かび上がる、高い、時計塔。あなたは、時計屋敷の玄関にいます。まっすぐに伸びた廊下が、ずーっと奥まで続いています。先まで見通せないぐらいの、長くて、暗い廊下。そこには、等間隔に30個の部屋が並んでいます。手前から29号室、28号室、そして一番奥の0号室が、私の時計少女の部屋。そこで、この時計を使ってみましょうね。あの時の私のように。ね。さあ、行きましょうか。 この扉を数えながら、一番奥まで行きましょう。最初に言いましたが、やめるなら、今ですよ、私の部屋。0号室に入ったら、もう、出られません。時計の奴隷から解放されるまでは、出ることはできませんからね。これが、最後の忠告です。では、行きましょう。
29号室。
暗い廊下。
28。
長い廊下。
27。
先も見渡せない。
26。
暗くて見えない。
25。
でも、入っていく。
24。
奥へ、奥へと入っていく。
23。
暗闇の中に入っていく。
22。
すーっと入っていく。
21。
深い闇。
20。
並ぶ扉だけが時折光って見える。
19号室。
そして、廊下が。
18。
下り坂になっていることに気づく。
17。
だんだんと下に。
16。
降りていく。
15。
降りれば降りるほど。
14。
闇は深くなる。
13。
一番暗い時計屋敷の。
12。
中心に降りていく。
11。
廊下を歩く音も。
10。
深い闇の奥に落ちていく。
9号室。
もうすぐ時計屋敷の。
8。
奥、私の部屋。
7。
そこは、すべてが時計に。
6。
支配された世界。
5。
人の意識や意志。
4。
そういうものを超えた。
3。
時計という存在が。
2。
すべてを優先する世界。
1。
ほら、もうすぐですよ。0。ここは、私の部屋。そう、時計少女の部屋。あなたは、ついにここにたどり着きました。もう引き返せませんよ。ここに来ることは、あなたが決めたこと。だから、もう何も、ためらうことはありませんよね。この時計、この呪われた懐中時計を、あなたにつけてあげますね。この時計を首から下げれば、あなたが最後まで持ちこたえていた、性欲までもが時計に支配される。心も体も、意志も欲望も、みんなみんな、この時計に捧げるんです。さあ、そのことを確かめ、あなたの心に、より強く刻み込むために、今から私の言う言葉を、復唱してください。私は、時計の奴隷になりたいです。って、言うんです。簡単ですよね。もう全身から力が抜けすぎて、口を動かすのも億劫なら、心の中でつぶやくだけでも構いません。もう一度言ってあげますから、続けて、復唱してくださいね。私は、時計の奴隷になりたいです。はい、復唱して。よくできました。これであなたは晴れて、時計の奴隷です。よかったですね。それにあなたは、この時計の、ちょうど100人目の、奴隷です。私が1人目、あの医者が2人目、 それから数多くの男女がこの時計の奴隷に落ちていきました。そしてあなたがちょうど100人目だから、そうね、いつもより念入りにやってあげますからね。でも始める前に一つだけ注意点。もうこれだけですから、ちゃんと聞いて最後まで覚えていてくださいね。あなたは行きたいという言葉を絶対に口に出してはいけません。もしそうしてしまったら、受けている快感が一気に爆発し、あなたは信じられない強さの快感に苛まれることになります。その言葉を口に出す、いや心の中で唱えるだけでも、あなたを責め立てる快感がより強くなる。時が来るまでは絶対にいけないのにね。だから、このお約束だけは最後まで絶対に忘れないでくださいね。